森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。グローバルマーケティングとは、世界のニーズに応えて利益を上げること。アジアで売るためには、ものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません。日本には素晴らしい企業が多く存在します。その企業とともにアジア市場を目指したい、再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい、森部和樹はそんな思いを持ちながら、この番組を皆様にお届けいたします。
こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。
こんにちは、森部和樹です。
じゃあ森部さん、じゃあ前回前々回と、はい、まあ大石先生とのセミナーの内容をちょっと振り返っていただいたんですけども、
はい、
まあ、大石先生と含めて、森部さん含めて、うん、まあ、質疑応答の対談、うん、があって、はい、その後に質疑応答があったということをお聞きしたんですが、
はい、
どんな内容の質問があったのかっていうのをここでシェアいただければ、まあ、リスナーの方にも同じ悩みを持っている方もいらっしゃるかもしれないので、うん、もしよろしければシェアいただければと思うんですけど、
一つはその海外展開の取り組みっていうんだけど、
うん、
あの中小企業のね、
はい、
何から始めりゃいいのと、
うん、
いうお話があったん
ですよ、はいはいはい、
で具体的に何からやっていいか分かんないと、
うん、
それを教えてください、
はい、それはどうお答えしたのでしょう。
いや、優しく言いましたけどね、
はい
本当は何やっていいか分かんないって、はい、だったら出るなって話なんですよね、
はいはいはい、
何やったらいいか分かんないって、はい、最低限、うん、なんかこんなことが必要なんじゃないか、
うんうん
う
ん、
こういうことが必要な気がするとかっていうのがあると思うんですけど、はいはいはい、何やったらいいか分かんないから教えてくださいって言われてもね、
うんうんうん、
もうそれこそ大石先生が言うね、はい、最低限の勉強をしなさいっていうことだと思うんですけど、
はいはい、
そう思いましたけど、
はい、
そこは僕も大人なんで、
はい、
優しく、
はい、
まず 3C 分析からやってください、はい、っていうお話をしたんです、
はい、
で結局その何から始めていいか分かんないって、うん、まあ、分かるんですおっしゃってることはね、
うんうん、
で結局その僕企業が、中小企業さんの代表でもいいんですけど、これ、
はい、
中小企業でも大企業でもやってること一緒じゃないですか、
はい、
ただそれをどれだけ濃淡つけてやるかって話だと思うんですよね、
うんうんうん、
5年で100億やるっていう大企業はめちゃめちゃお金かけてめちゃめちゃ深くやりなさいと、
うんうん、
ただ5年で、まあ、5億ぐらいいったらいいかなと、
はいはい、
言うんであれば、うん、ある一定の金額でまあ、ある一定度の深さでやったらいいと、
うんうんうん、
でもやることって2つだと思ってて、
はい、
3C 分析と 4P 分析なんですよね、うん、参入戦略作るのって、
うんうん、
で 3C 分析ってすごく重要で、
はい、
結局 3C の C ってカスタマー市場、うん、それからコンペティター競合、
うん、
カンパニーの自社を、うんうん、その可視化しろって話じゃないですか、はいはい、事実を見極めろと、
はい、
でネットで 3C 分析って聞いてもらったら難しいことがギャギャ書いてあるんですけど、うん、基本的には記者が戦う土俵を数字で把握するっていうのが僕は 3C のカスタマーだと思ってるんですよ、
うんうんうん、
要はそこに出て本当に儲かるのかと、
はい、
いくら儲かるんだと、うん、いうことを分かる、戦う土俵を知るっていうことですよね、
うん、
でそれがないと目標値も立てれないし、どの国を優先順位に立てて出ればいいかってことも分かんないじゃないですか、
うんうん、
でこれをまずやる、
うん、
で土俵があるってことはそこに敵が絶対にいるわけじゃないですか、
うんうん、
そうすると自分たちが戦う敵の脅威がどれぐらいなのかを把握しないと、
うん、
出て打ちのめされたら意味ないわけですよね、
はいはい、
でそれが2つ目ですと、うん、で 3C の3つ目のカンパニーっていうのは、 その2つの市場と競合の実態の可視化を踏まえて自社に何が足りてて何が足りてないのかを具体的に把握すると。で足りてるところを伸ばして足りてないところを補足する、
うん、
っていうのが 3C なんで、ここまでいくと半分準備が僕は終わると思ってるんですよ、
はいはいはい、
でそこからやりなさいという話をしていて、うん、
はい、
で 4P 分析もこれ見てもらったら分かると思うんですけど、よくなんか 4P 分析をなんかマスターベーションみたいにやる人がいるんですよね、
はいはい、
自分たちだけでその、うん、一人称でやるみたいな、
はいはいはい、
プロダクトとプライスとプレイスとプロモーション、
うん、
これってプロダクトとプライスとプレイスとプロモーションがその競合と比較してどうなのか、うん、劣ってるのか勝ってるのかで決まるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で市場がその 4P をどう受け取るのか、ユーザーや消費者がね、
うん、
それによっていい悪いが決まるんで、はい、自分たちがいい悪い決めるんではないんですよね、
うんうん、
そうするといかに競合と比較するかなわけですよ、
はい、
でこの 3C 分析と 4P 分析とやれば、その最低限というか基本的なことは揃うわけですよ、
うん、
でなんかすごく当たり前のことで失敗するっていうことはなくなるし、
はい、
どんな大企業だって絶対やってて、失敗してる企業っていうのはこの 3C と 4P のどっかにその適正じゃないところがあるわけじゃないですか、うんうん、そこをどれだけ突き詰めれるかっていうのがビジネスなので、
はい、
基本的にはそれをやってくださいっていう話をコンコンとしたんですよね、
はいはいはい、
でコンサルや専門家を使うのはこの 3C や 4P をいかに客観的にスピーディーに、やるかっていうのがすごい重要じゃないですか、
はいはいはい、
でその自分たちの自社のリソースだけでは時間もかかるしレベルも低いし、
うんうん、
客観視もできないっていうのを補うためにコンサルタントがいて、うん、何にも分かんないからコンサルさんお願いしますって言ったら、
うん、
もうカモネギになるようなもんなわけですよね、
はいはい、
なので、僕たちは自分たちの事業を 3C4P 分析したいんだと、 3C とは何か 4P とは何かを分かった上で専門家にお金を払ってノウハウをもらいなさいっていうお話を今日は永遠としてた。
なるほど。
っていうところかな。
はい。この回答は大石先生をされてたんですかね。
うん、してました。
大石先生はちなみになんかどんな？
大石先生は、うん、そのチャンネルがファーストです。
はいはい。
なのでその僕で言う 4P 分析の P のプレイスのところ、
うんうんうんうん、
で当然ながら 3C なんてもうやって当たり前と、
はい、
やれてて当たり前でしょと、
はいはいはい、で大井先生から見るとということですね。
でその 3C が終わった人が 4P やるわけじゃないですか、
はい、
で本当に勝負つけるのってこの 4P ですよね、
うん、
で 4P の中でももう大井先生はプレイスのところって引っかかるんだからと、
うん、
プレースのところをやるんだよっていう、うん、まあ、3段階じゃないですか、
はい、
3C、4P で 4P の中のプレース切り出してチャンネルっていう、
はいはい、
この3つが揃ったら世界で勝てるわけですよ、
はい、
でこの大石先生はチャンネルチャンネルチャンネルって言ってるわけですよ、
ね、
まあ、その通りなんですけど、でもまだチャンネルに至ってない中小企業さんがたくさんいらっしゃったんで、はい、今日は 3C、4P から話しましたけど、
はいはいはい、うん、なるほど。他に何かあったんでしょうか。まあ、やっぱそこのやっぱチャンネルっていうところが森部さんも大石先生も共通して、
はい、そうですね、うん、代理店の探し方、まあ、これもチャンネルですけど、
うん、
代理店を探したいんだけどどうしたらいいですかみたいな、はいはい、でその運命じゃないからね代理店はね、
うんうん、
あの彼女とか奥さんっていうのは運命かもしれないけど代理店は運命じゃないから、
はい、
あのいかに自分たちに合ったところを、
うん、
確率論で相対比較で他社と比べながら探していかないといけないじゃないですか、
うんうんうん、
で基本競合と戦う上で競合より劣った代理店使ってたら、
うん、
いつまでたっても勝てないわけですよね、
うん、
そしたら競合よりも勝った代理店をつかむのか、もしくは勝った代理店がもう取られちゃってなくて劣った代理店しかなかったら、その劣った代理店をどうやって成長させるかっていうことしかないわけで、うんうんうん、代理店イコール競争優位の源泉になるわけじゃないですか、
はいはい、
そうするとそんなもんを出会いで決めててどうするんだと、
うん、
科学的にこうやって絞り込んでいくんだぞっていうお話と、
はい、
あと なんかね紹介してほしいみたいな話があって、コネはタダじゃないよと、日本ではコネってタダじゃないですか、でも世界に行ったらコネっていうのはタダじゃないですよと、そのそんなことそんなこと誰もタダでやらないですよね、だって自分の大切なコネなので。なんでそんな話をしたら爆笑してましたね。コネはタダじゃないっていう話をしたらね、結構メモってましたね。コネはタダじゃない。確かに。
なんか情報とか無形のものが軽視されやすい文化にあるというか、日本ってそういうイメージというか、まあ現実あるじゃないですか。そこって森部さんからすると、
いやそこがね結構マーケティングの弱さにつながってて、やっぱものづくりをずっとしてきちゃってて、今までものづくりが全て、ものづくりが正義の時代がずっと来たじゃないですか、戦後からね。でこの75年経ってパラダイムシフトが起きてて、日本企業だけじゃなくて中国の企業、韓国の企業、台湾の企業でも作れるようになっちゃったから、売る力が必要で、マーケティングが必要で、無形なものが必要になってきて、価値になってきてる時代で、このことをやっぱり理解していないのが我々日本人で、紹介ってね、人材紹介にお金払うのもまだ抵抗がある人多いでしょ。
そうですね、
まあ僕もなんだけどね紹介ぐらいしてくれよと思うんだけど僕も紹介してもらうときはそう思うんだけど、やっぱり例えばね、タイのね、某、財閥系、の会社の社長さん知ってますと、で自分よりも上じゃないですか、だいぶ上にいる人で、でも気に入ってもらって仲良くしてると、でそうするとこの人に誰をつなげばビジネスが生まれるか、大きくなるか、お金が動くかってことを僕は頭考えるわけですよね。でそうするとそんなポンポンポンポン連絡取れないんで、しょうもない人を紹介できないわけですよ、そうするとこっちもやっぱり選ぶわけですよね、でこのコネを一生に使えるとしたら多分3回ぐらいだと、で1回しくったらおそらくこの A 会長は、森部さんしょうもない話を僕に持ってこないでって思うのかね、森部さんはしょうもない話を持ってくる人なんだねと思っちゃう、そうなってくるとやっぱ選ぶわけじゃないですか、だからそういう意味でもコネなんてそんなに大きいコネになればなるほど、こっちも使う相手を選ぶし、あとそこでやっぱりお金がどうしてもかかってくるんですよね、なんで無形なものに実はすごい価値があるんですけどね、でも分かるんですよ、日本人のその無形なものにお金出せないっていうね、中小にコンサルティングが定着しないじゃないですか、なかなか、だから、
やっぱそういうところもやっぱ少なからず
影響してみると思いますよ。
わかりました、じゃあ最後に久々に多分大井先生と一緒に会えてどうでしたか。
大井先生、なんか体調も完全復活して、大井先生ってかっこいいよね。
そうですね、
顔がね、
あれですか、体型含めて、
体型、外人なのね、
海外の人みたいですね、ちょっと
そう、
ね、サングラスかけてたら、俳優なのかあっち系なのか分かんない、
分かんないよね、彫りが深くてね、なんかね、僕公演久々に、
ちっちゃい、
ちっちゃい外人みたいでかっこいいなと思ってね、ブルース・ウィルスみたいなね、なんかね、
イメージ的には
そう、髪の毛も、まあ、ブルース・ウィルスみたいだけど、まあ、先生自分で今日も自虐ネタで言ってましたけどね頭がハゲてるとかつってなんか言ってましたけど、そういうところもまた、
そうですね、
お人柄のいい人で、大石先生のグローバルマーケティング研究会、月1回やってますんで、ぜひググってみてください、今2000人ですって会員、
すごいですよね、ぜひ皆さんも無料なんで、足を運んでみてください。じゃあ森部さん、ちょっと長くなりましたけど、今日はここまでにしたいと思います。森部さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は cast@spydergrp.com、 podcast@spydergrp.com までお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。